皆さん、こんにちは。新潟の目ラジオ一戸信也です。今日はですね、映画館の話題というのを取り上げようということで、シネウィンドをタイトルに入れてみました。たまたまっていうか、昨日ちょっと久しぶりに映画館に行く機会がありまして、そういうこともあって、ちょっと取り上げてみようかなと思ったんですが、なかなかね、映画館も、こう、行く機会も、減ってきている昨今ではあるのですが、同時に、こう、新潟で暮らしている立場からすると、やっぱりこう、なんでしょうね、映画作品のこう多様な、全国上映みたいのではない、こう、単館系の映画っていうのですね、なかなかアクセスが難しい、状況が、新潟に限らずですけどね、地方にいるとそういうことが、あるのですが、新潟の場合はどういう状況かというと、いわゆるシネコンと言われる、商業施設の中に入っている映画館が、もうほぼすべてというような状況になっているんですが、その中で、いくつかある、新潟県内でいくつかある、昔ながらのというかですね。いわゆる、いわゆる全国ロードショーではない映画を上映している映画館です。で、新潟市内では、唯一と言ってもいいかな。唯一と言っていいと思います。というのが、このシネウィンドというところです。で、でも場所はですね、新潟市磐梯というですね、町の中心部に、ありまして、知ってる人は知っているというか、アクセスしやすい場所にあるものです。で、やってるもの、で、その新潟の映画文化を支えると言いましたが、ただ内容はもちろん新潟っていう、新潟の映画をやるわけじゃなくて、もちろんいろんなですね、世界中の、なんていうか、エッジの効いた作品をいろいろ上映していると。で、昨日はちょっとたまたま、沖縄の映画の今シリーズを特集している、時期で、戦中最後の沖縄県知事、島田明さんという人が特集した映画を、見に行ってきました。こういうですね、ちょっと SNS なんかでも少し話題になっているような、ちょっと社会派とか、社会派だけじゃないんですけど、ちょっとこう、なんか目利きの人がいるような感じの映画ですね。こういうのを、唯一、新潟市内で、拾ってきて上映してくれるという映画館ということになります。で、この映画館ですね、市民映画館、新潟市民映画館というタイトルに、いまして、ちょっとあまり詳しい事情は知らなかったんですけど、今回ちょっと喋ろうと思って少し、調べました。これ会員制になってまして、入会金を払うと、会員になれると。で、会員になると、何回か映画を見に行けば、年会費分が回収できるっていうようなモデルになっていて、それでこう、固定費、入会金をもらって、こう、運営しているというような、組織になっています。で、細かく見ると、会社の組織と、多分 NPO のような、市民映画館鑑賞会というのと、こう、二つ、組織があるみたいですね。で、会費によって、映画、この組織どうやってできていったかということなんですが、この歴史を紐解いたページを、シネウィンドのページで見ますと、1985年に開館してますね。1985年に何があったかというと、名画ザ・ライフ。これ知らなかったですね。名画座ライフっていうのが古町にあったんですが、この名画座が閉館したと。で、当時映画評論家の小木正弘さんっていう方、よくテレビに出てた方ですが、小木正弘さんが新潟日報にこの損失は計り知れないということを書いた のがきっかけで、もう1985年はそれだけこう新聞のパワーあったってことですよね。まあ、それを見て、で、市民が運営する映画館の呼びかけが始まって、映画館ができていくと。まあ、この中で、こう、斎藤正幸さんっていうね、方の、インタビューなんかがよく、こう、取り上げられたりしてますよね。で、みんながこう、お金を出し合って、できていくのが、新潟市民映画館、シネウィンということになります。1985年12月に、できていると。いうことです。で、ウィンドウというのは風だと思ってましたが、ウィンドウの意味もあると。窓と、風という意味ですね。外から来る風に対して常に開かれた空間でありたいと思います。なるほど。そういう感じで。まあでも本当にそうですよね。なんでしょうね。まあ単館系の映画で、これはみたいなものを、見つけたときは、今でもね、ウェブサイトとかをこう見て、新潟でも上映あるのかなというふうに見ていくと、だいたいシネウィンドウが少し遅れてかな。ちょっと話題になった時すぐに決まってなかったりするんだけど、少し遅れてやっぱりシネウィンドウで上映するというのが、まあ常というかよくありまして、まあそこにこう、なんでしょうね。そういう映画をこうウォッチしてる人たちも、まあちょっと少し遅れてシネウィンドウで上映があるかなというふうにこう期待して待っていると。いうような状況に、なっています。まあもちろんですね、新潟の人ってのは大体その、新幹線乗ってこう東京に行ったり来たりっていう人も結構多いので、まあ私もこう、この、コロナ以前はですね、まあ頻繁に新幹線乗って都内に行ってることも多かったので、まあそうすると、まあ実はある程度のこう期間、こう東京都内とかで上映してる期間があったりすると、まあ、東京に行く機会があれば、その時にこう映画見に行ってしまって、で、シネウィンドウが上映するタイミングの時にはもう見終わってるっていうことも、まあありましたし、あったんですが、まあ今は、その、なかなかね、そういうこう、往来ももうガタッと減ってというか、ほとんどもうない状態ですから、そうすると、もう、より一層シネウィンドウ頼みというかですね。シネウィンドウさんが上映しているタイミングで映画を見に行くというか、それを待っているっていうような状態が、まあ、この2年ぐらい続いていると。まあ、これがあると、やっぱりね、文化の苗床っていうか、苗床じゃないんですね。この窓ですね。窓としてのシネウィンドウの役割というのは非常に大きいなというふうに、まあ、感じます。まあ、ただですね、やっぱりこう、難しいのは、やっぱりこう、そんなにこう、なんでしょう、一般向けにこう、上映しても、お客さんが集まるような作品ではないものが多いわけですよね。だいたい新潟の映画館っていうのは、そんなにこう、シネコン系の映画館に行っても、そんなにびっちり入ってる映画ってこう、ないですよね。やっぱり映画産業の今の、状況を見ると、なかなか厳しい状況を感じますけど、それでもまあ、ね、やっぱり相当なこう宣伝費をかけて全国宣伝しているような、全国ロードショーの映画とは違いますからね。そうすると、なかなかそういうふうには、面的に、例えば2週間ずっと上映してるみたいなのは、まあ難しいわけです。こういうシネウィンドウでやるような、まあ、文化的な作品っていうのはなかなかそうはいかないので、そうすると、まあ、ポツポツポツと今回の島田明さんも何回上映するのかな、まあ、数が限られるんですね。そうすると、やっぱりこう、仕事してるとこの上映期間中に、その見に行けないと。毎日10時から上映して5日間やりますかって言っても、この5日間の間に10時に行ける日が何回あるかみたいなね。そういうこともあったりして、まあ、現実にはなかなかこう、見に行けないっていうタイミングもあったりすると。まあ、そうするとまあ、しょうがない。じゃあね、なんでしょう、アマゾンとかああいうので、こう、また公開されるのちょっと待つかみたいになっちゃうことも、まあ、正直結構あるんですけど、ただ、まあ、その手前の段階で、アクセスできる機会があって、こうやってですね、まあ、文化的なものに接することができるというのは、非常に大きなメリットではないかなと思います。で、まあ、ただ、やっぱりなかなか運営大変なんだと思いますよね。会員になりませんかっていうのをいつもこう 書いてあって。だからなかなか私は会員になる機会がなくて、いつも見に行って、あ、会員がとか思うけど、なんか結局ね、窓口も忙しそうなので、なんかその会員式にならないまま、いつも普通にお金を払って、見て終わって、またじゃあ今度入ろうかな、なんつって帰ってきちゃうっていうことが、まあ、繰り返されているんですけど、最初のところに言ったように、お金の金額を見るとですね、年会費3300円で入会費1100円なので、まあ、最初の年は4400円、その次3300円ですから、何ですか？それで、いくらだったか、差額が、700円ぐらいでしたかね。ですので、5回行けば、年会費分に関しては5回見に行けばいいっていう感じですね。だから、5回ぐらい見に行く機会を作れるんであれば、まあ、金額的にもね、入った方がお得だということになるんでしょうね。なかなかこれ5回行けるっていう感じで、自信はないです、いつもね。なんですけれども、まあ、見たい映画は年に5回もっとあると思いますね。というので、まあ、ちょっとどうしようかな、入ろうかな。まあ、というふうな、感じで、いつも見ている、ものです。はい。というのが、このシネウィンドというののお話ですね。今、沖縄のね、映画の特集をやっている、ところです。はい。まあ、映画そのものがね、やっぱりこう、映画館で見るという機会がどんどん減って、ていて、まあ、こういう中にあってなかなかやっていくのは大変だろうなというふうに思っていつも見ておりますので、まあ、すごく応援する気持ちはあるんですが、まあ、ただあれですよね、ちょっとこうテーマ性のあるこう娯楽作品じゃなくて、ちょっとこう、まあ、昨日の沖縄県知事島田明さんのこの映画もそうなんですけど、なんかこう普段だと、こう、明るいところで、こう、テレビとかね、そういうので見てると、まあ、自分でこう、メモをしたり、あるいはこう、あ、こう、ちょっと検索してみたりしながら、こう、見てることが多いので、ちょっと辛いんですよね。映画館真っ暗になると、何もこう、メモ取れないじゃないですか。メモも取れないし、喋れないし、みたいな。のが、できないのが若干、こう、辛いところで、できたら、そういうのもあるといいですよね。なんだっけ？なんかこう、そういう、何の映画だったか忘れましたけど、ね、ちょっと、静かにしなくていいっていう映画とか、上映会とか、あと、なんだろう、ちょっと明るくしてもいいんですよ。ちょっと明るくなってる上映会とか、いろいろありますよね。そういうのもあったらいいかなと思いますね。ちょっと、なんでしょう。本当に真っ暗だと何もできなくて、メモも取れないみたいなのも少し、なんでしょうね。家での鑑賞状況、家でその映像を見るという体験に慣れてしまうと、若干辛いものはあると、特にね、内容が濃いやつはね。まあ、あ、これはちゃんと復習しなきゃっていうのはもちろんね、パンフレット買ってきてこう読んだりするんですけど、まあそういうのもあったらいいかなとか思いましたけども、まあ、いずれにしても、非常に、貴重な存在です。どうなんでしょうね。こういう、単館系の映画館って今全国にどれぐらいあるのかわかりませんけども、まあやっぱりだいぶね、減っているんじゃないかなと思いますね。さっきちょっと名画座で、ね、名画座っていうのも名画座の定義私わからなくてちょっと調べましたけど、名画座っていうのもほとんど消えてしまって、名画座ってなんだと思ったんですけど、まあ、早稲田松竹ってね。早稲田松竹っていうのはそうなんだ。確かにそうです。早稲田松竹ってなんか、ちょっと昔のやつやってましたね。まあ、確かにそういう映画館はかつてはかなりあったし、で、都内にはまだ残っていると思うんですが、まあ、それでももうだいぶ減ってしまってますね。で、地方都市だともうほぼ消えていると。ね、そうですよ。だって旧作は、何ですか。旧作になるところで、Amazon プライム見放題みたいになっちゃってますからね。なかなかこう厳しいですよね。だからもうちょっとなんでしょうね。もう少しこう映画そのものを見るというだけじゃなくて、それについてこう、それに、その周辺をこうといろいろ勉強するっていうような場所として、あるといいかなと。まあ、昨日も島田明知事のその話、映画を見るだけじゃなくて、その、ちょうど監督さんが、佐古さんが 佐古監督が来て、その話を聞きながら少しまたこう知識を、理解を、立体化させるような時間がありましたけど、まあそういうのはね、本当にその映画の当事者の方が、制作者の方とか出演者の方とかだけじゃなくて、それ以外の形でも、まあそういうのもっとやっていったらいいんですかね。まあそれもね、企画するの大変だと思いますけど。まあというようなことで、ちょっと久しぶりに、ちょっと長くお話ししました。はい。では今日もありがとうございました。